清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、そして第3週目は廿日市記念病院の方と共にお送りしてまいります。この番組のパーソナリティ、今週は、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。よろしくお願いします。
アシスタントは FM 廿日市の香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回は廿日市記念病院緩和ケア病棟課長の笹川博美さんをお招きしまして、緩和ケアについてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは笹川さん、早速ですがよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
緊張されていると思いますが、
はい、
まずは自己紹介からお願いできますか。
はい、皆さんはじめまして、廿日市記念病院緩和ケア病棟で看護師の課長をしております笹川博美と申します。私がですね、看護師となったきっかけを皆様にお伝えできればなと思っています。私が13歳の頃、お恥ずかしい話ではあるんですけど、ブランコから落ちまして肩を骨折をしていました。2ヶ月ほど病院のベッドの上で生活をする時間がありました。2ヶ月間全く自分で自分のことができなかったんですね。食事をすることも、トイレに行くことも、顔を洗うことも何もできなくなっていた時に、看護師さんを呼ぶナースコールを押すことがなかなかできなかったんです。看護師さんは皆さん忙しそうで、どうしても声がかけられなかった。そんな時に手を差し伸べてくださった看護師さんがいらっしゃいました。その看護師さんは、私が困っている時に、私が看護師さんを呼ぶ前に声をかけてくださって、何か困っていることはないか、体は大丈夫かって声をかけてくださいました。そういった看護師さんの何気ない一言が、私の入院生活の支えになっていたことを今思い出します。そのことがきっかけで、そんな看護師さんになりたいというよりは、そんな大人になりたい、そんな人になりたいと思って、その方を目指して大人になってきたような気がします。その方を感じながら看護師を目指しましたが、いろいろな経験をする中で緩和ケア病棟に働きたいと思いました。そのきっかけは、その看護師さんがされてた患者さんの辛さにそっと手を差し伸べてくださる、そんなケアをしていきたいと看護師になった時から思っていて、それを実践をする緩和ケア病棟で実践をしたいと思って志したのがきっかけです。もう緩和ケアに携わって15年ほど経ちますが、その時からの思いは全く変わってなくて、患者さんやご家族の苦しさ、辛さに寄り添いながらケアを実践をしています。
はい、それではそんな笹川さんですけれども、早速、緩和ケアについて、一般的にはですね、緩和ケアという言葉はね、よく聞くようにはなってきたのかなとは思うんですけれども、緩和ケアとは何かというのをご説明いただけますか。
はい、がんは日本人の死因で最も多い病気です。がんの患者さんは痛みや倦怠感などのさまざまな身体的症状や落ち込みや不安、悲しみなどの精神的な苦痛を経験します。がんと診断された時から行う身体的精神的苦痛を和らげるためのケアです。緩和ケアと聞くと、がんの治療ができなくなった時の医療や がんの終末期に受けるものと思っている方がまだまだ多いようです。緩和ケアはがんの初期治療の段階からがん治療と一緒に受けるケアです。がんの治療中に経験する辛い症状、例えば吐き気、食欲低下、倦怠感、痛みなどを緩和することでがんの治療に取り組む力が湧いてきます。患者さんやご家族の不安や心配事をお聞きしながら辛さを和らげるために緩和ケアのスタッフがお手伝いをします。がんと診断されたことによる社会的な困りごと、お仕事のことや経済的な問題についてスタッフが一緒に考えます。
はい、ありがとうございます。それではですね、緩和ケア病棟を利用できるのは、症状とどのような段階で利用開始できるのか教えてください。
はい、積極的ながんの治療が難しくなってきた時、緩和ケア病棟に入院をして緩和ケアを受けることができます。辛い症状が急に変化した時も迅速に対応することができます。お体や心に現れた辛さを我慢する必要はありません。がんによる辛さを緩和ケア病棟で和らげます。患者様それぞれの希望、例えば家に帰りたい、旅行に行きたい、懐かしの〇〇を食べたいなど、その方の思いに沿った援助を行います。緩和ケア病棟は人生の最後を迎えるだけではありません。希望される場合は自宅療養に向けての準備を整えて在宅医療と連携を図る役割もあります。ご家族のケアも大切にしています。揺れ動くご家族のお気持ちに寄り添いながら、ご家族が今できることを多くの職種が支えています。
はい、その中で具体的なケアの内容があれば教えていただけますか。
はい、痛みのコントロールや症状の緩和など、辛い症状を取り除き、できる限り普段通りに生活ができることを目標にしています。緩和ケア病棟はできる限り日常生活に近い暮らしができるように作られた病棟です。例えば共用のキッチンなどが設けられ、患者さんが食べたいものをご家族の方によって作ることもできます。食事が欲しくなかったり、少しの量しか欲しくないなど、食事に対する様々な問題を抱えられている患者さんは多いです。病棟栄養士と嗜好や食事の形態など、患者さんに合った食事を患者さん、ご家族と一緒に考えていきます。患者さんが食べたい食事、例えばラーメンが食べたい、奥様の手料理が食べたいなど、ご家族と協力をし食事の提供を行っていきます。スタッフ主体で季節のイベントを企画し、2ヶ月から3ヶ月に一度行っています。ご家族などの親しい方々と共にイベントを楽しむことができます。入院し体や心の辛さが和らいだら退院し自宅に帰ることもできます。
今週は廿日市記念病院緩和ケア病棟課長の笹川博美さんをお招きして、緩和ケアについてお話を伺っております。そしてこの番組ではご出演の方にリクエスト曲を聞いております。前半では笹川さんのリクエストを伺いたいと思います。今日は何の曲をリクエストされますか。
はい、私はミセスグリーンアップルのケセラセラをリクエストしたいと思います。
はい、なぜこの曲を選ばれたんですか。
私はミセスグリーンアップルの楽曲がとても好きで、よく車の中で聴いています。ケセラセラとはなるようになると訳されることが多い言葉です。なんとなく諦めの言葉のようでもありますが、生きる中で自分の力ではどうにもならない時にはなるようになると考えることで前向きになれるのではないかと思っています。よろしくお願いします。
はい、それではここでは笹川さんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルでケセラセラ。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院。さあ、今週は廿日市記念病院緩和ケア病棟課長の笹川博美さんとともに緩和ケアについてお話を伺ってまいります。引き続き今週のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川美香です。後半もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、前半では緩和ケアとはどういったことなのかや、どのような段階で緩和ケア病棟を利用できるのかや、具体的なケアについてを伺ってまいりました。
はい、笹川さん、それでは後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは緩和ケアの専門チームですね、いろんな職種それからメンバーがいると思うんですけれども、どのようなメンバーで構成されているか教えていただけますか。
はい、様々な職種で構成された緩和ケアチームが患者さん、ご家族を支えています。廿日市記念病院の緩和ケアチームですが、医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、管理栄養士、介護士、医療ソーシャルワーカー、医療事務、ボランティアのスタッフで構成をされています。
はい、そうなんですね。一般的にイメージとして医師、看護師っていうところはイメージがつきやすいかなと思うんですが、先ほど薬剤師さんとおっしゃられたと思います。薬剤師さんの緩和ケア病棟での関わり方、具体例を教えてください。
はい、薬剤師は患者さんの痛みなどの症状に対して医師や看護師と情報交換をして、症状に合った薬の提案をしていきます。患者さんの薬の困りごとがないか確認をさせていただいています。
はい、それではですね、先ほどリハビリスタッフともおっしゃられたと思います。一般的に緩和ケア、がんの治療の中でそんなに積極的に体を動かすとかっていうイメージがね、少ないかなと思うんですけれども、緩和ケアの中でリハビリスタッフがどのような関わりをするか、具体的に教えていただけますか。
はい、リハビリというと訓練をするというイメージがあると思いますが、緩和ケアのリハビリは患者さんの望む生活を支えています。散歩に行ったり、痛みがある時にはマッサージを行ったり、リラクゼーションを中心にケアを行っています。
そうなんですね。それでは最後にボランティアのスタッフさんが当院にはね、
はい、
たくさん来ていただいているかなと思います。これも当院独自の取り組みかなとは思うので、詳しく教えてください。
はい、ボランティアさんについてですが、現在19名の地域の方々が登録をされています。週に3回病棟で活動をされています。活動について少しご紹介させてください。四季折々のお花を病室や廊下、談話室などに飾ってくださり、患者さんやご家族、私たちスタッフの楽しみになっています。午後からはお茶のサービスを行っています。お部屋もしくは談話室という広い部屋で、患者さんが希望されるお飲み物にお菓子を添えて和やかな時間を過ごしていただいています。ホットコーヒーを希望される方が多いですが、時にはお抹茶をご希望されることもありますし、夏はアイスコーヒーやかき氷を希望される方が多いです。ボランティアの中にはヨガや美容を行ってくださる方がいらっしゃいます。ヨガはリラクゼーションを目的とした座ってできるヨガを行っています。ご希望される患者さんにネイルやフェイスマッサージなどを行い、時にはメイクをし写真を撮るなど、さまざまなケアを行っています。
はい、いろいろ取り組みをされているなというのがよくわかりました。ありがとうございます。それではですね、緩和ケア病棟でケアを受ける上でですね、制度上のこと詳しく教えていただけたらと思います。
はい、現在緩和ケア病棟の対象患者さんは、苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍の患者さん、または後天性免疫不全症候群の患者さんとなっています。緩和ケアの入棟条件ですが、がんなどを治すための治療が困難である場合、あるいは痛みなどの辛さが強く症状緩和の目的で入院を希望される場合が入棟の条件になっています。
はい、廿日市記念病院緩和ケア病棟独自の取り組みありましたら教えてください。
はい、11月より病床数を24床から38床に増床をしました。緩和ケア病棟での療養を望まれている患者さんをお待たせることなく、スムーズに入院ができる体制を整えています。アニマルセラピーの双葉ちゃんも活躍をしています。双葉ちゃんは5歳のゴールデンレトリバーです。とても優しくて 犬が好きな患者さんの癒しの時間になっています。時にはスタッフとともに誕生日会の演奏に参加をしたり、患者さんとゲームをしたりと芸達者な双葉ちゃんです。週に3回病棟で活躍をしています。入院中、患者さんの思いに寄り添いながらケアを行っています。患者さんの今日一日を大切に、患者さんが大切な方々と大事な時間を過ごしていただくことができるよう、スタッフ一同真心のこもったケアを行っています。廿日市記念病院のホームページにフロアガイドがあります。360度のパノラマビューで病棟内をご覧いただけます。ぜひご覧になってみてください。
私も実はホームページ拝見したんですけれども、360度パノラマビューでご覧いただけると、中庭があったりとか談話室があったり、はい、すごく綺麗なんですね、病室内も、
はい、
ソファーがあるんだっていうのでちょっとびっくりしたんですが、
う
ん、
少し病棟内が、
うん、
病院というよりはと家に近い環境づくりができているかなと思います。病室の外を出ると廊下とか中庭とか旅館とかホテルみたいな感じのイメージがあるかなと思います。
で、実際に笹川さんご自身は緩和ケア病棟の課長としてお勤めでいらっしゃいますけれども、はい、この廿日市記念病院さんの緩和ケア病棟で接する患者さんとかご家族の方っていうのはどんな感じですか？
皆さん穏やかに一日一日を過ごされているなと思っています。看護師がきめ細かくケアをすることで、患者さんがとご家族が安心して過ごせる場所になっているなといつも実感をしています。
ありがとうございます。さあ、今週は廿日市記念病院緩和ケア病棟課長の笹川ひろみさんに緩和ケアについてお話伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして山田さん、
はい、
今年度スタートしました、はい、清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、今回で最後の放送になりますね。
はい、
1年、ま、途中で、ね、バトンタッチという形で受けられたんですが、
そうですね、夏秋口ぐらいからお世話になってましたけれども、うん、あっという間に過ぎてたかなと。まあ1ヶ月が早くって、
また次すぐ来た、
ね、そうですね、はい、毎回毎回うん、初めはもう本当にガチガチであまり得意じゃない分野だったんですけれども、
そうなんですね、
そうですね、うん、なんですけれども回数重ねるにあたってですね、うん、少しずつ慣れてきて、うん、楽しいなと思えるようになってきました。
よかったです、そう思ってもらえて、
もうこれはね、全てで香川さんのおかげかと思っております。
そんなそんな、じゃあぜひ最後に清風会さんを代表してメッセージをいただいてもよろしいですか？
はい、おこがましいんですが私で、はい、皆さん毎回ね聞いていただいてどうもありがとうございました。五日市と廿日市と両方お世話になりましたけれども、毎回ですねオンエアがあった後必ず患者さんとか、ま、通所リハビリでいうと利用者さんがお声掛けしていただいて、聞いたよ、今回のテーマ良かったねとか、ああいうこと知らなかったとか、ちょうど知りたかったことが聞けたよとか、なんか本当に役に立ってるんだなっていうことを実感できてですね、毎月毎月なんか新たな発見とか、皆さんの生活を一部ですがお支えできているのかなという手応えがありました。本当にとてもいい経験をさせていただいたなというの と、病院としてですねかなりいい活動をさせていただけたなと思っております。皆さんありがとうございました。
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。FM 廿日市のホームページの中にはピックアップコンテンツとしてこちらの健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命アーカイブもね引き続きご覧いただけます、お聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは最後のリクエスト曲は山田さんから伺いたいと思います。
はい、スマップさんのありがとうという曲をお願いできればと思います。
はい、こちらの選曲理由伺ってよろしいですか？
そうですね、先ほど申し上げましたけれども、あまり得意じゃないこういうパーソナリティをさせていただいて、本当に来るたびに香川さんに支えていただいてフォローしていただいたので、もう最後に香川さんに感謝の意味を込めてありがとうを捧げたいと思います。
ドキッとします。本当至らない手間あったかと思いますが、こちらこそ本当にありがとうっていう感じです。
ありがとうございました。
では最後は山田さんからのリクエストでスマップでありがとうを聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。今週のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田でした。
アシスタントは FM 廿日市の香川文香でした。そして今週のゲストは廿日市記念病院緩和ケア病棟課長の笹川博美さんによる緩和ケアについてでした。笹川さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。